エアウェイ。
時刻は FM 富士を聞きの方は午後3時です。 TGS ラジオを聞きの方は6時になりました。スイートディグズ LA の時間です。お相手は私新海圭樹と
手島理香です。この番組はロサンゼルスにあります TGS ラジオとコラボレーションしてお送りします。
先週は、まあ、日本はね、先週はというかちょうど1週間ぐらい前はゴールデンウィーク真っ只中だったわけで、
そうでしたよね、
はい、はい。そんな中3日4日金土ですね、私はですね、はい、お隣静岡県の富士スピードウェイに行ってきました、
うん、お、何を見てきたんですか今回は。
日本で一番集客がある自動車レース、スーパー GT というね、うん、我々が普通に乗ってるね、はい、車をベースにした、はい、レーシングカーのレースなんですよ。だから F1 みたいな、うん、ああいうオープンホイールっていうんですけど、うん、F1 みたいなフォーミュラカーじゃなくて、うん、GT カーといって、だからあれです、アメリカのナスカーも同じような感じですよね、
うん、あ、そうですよね、そうそう、あ
の形はね、レースの種類は全く違うんですけどね、うんうん、そういう車が走るレースなんですけど、トヨタのスープラとか日産 あのフェアレディ Z とかホンダの、
私も分かる車だ、ね、
そう、
私も知ってる車だ、知ってる知ってる、
そういう車が競うんですけどね。でね、2日間で発表があったのがおよそ8万8000人、
そうそんなに集まったんですか、まあね、ゴールデンウィークっていうタイミングと、まあ、それだけ日本中で、ね、すごい人気だっていうことですよね、うん、日本各地から集まってきたんでしょうね。
そうなんですよ、スーパー GT 第2戦富士3時間という戦いなんですけど、でね、
はい、
もちろんレース自体すごい楽しいし、やっぱりそれだけ人が集まるということは注目のね、
うん、
そうですよね、の高さっていうのがあるわけですけど、ただね、うん、一つ思ったのはやっぱりアメリカでいろんなレースを見てきて、はい、お子様の、ね、数が、ね、日本の方はまだ少ない、は
い、あ、子供連れの家族の数は少ないですね。
もちろんいっぱいいますよ、
確かに、ね、
うん、だからそのレースの裾野の広さっていうのはまだまだやっぱアメリカってすごいんだなっていうのを改めて感じました。
なんかね、ちっちゃい頃から馴染んでる方たちが多いですもんね、
う
ん、
そうなんですよ。日本もね、今そっちに向かってレース業界進んでいますので、ちょっと ね気になるっていう方は、そう、いろんなところでね、あのスーパー GT ってこう検索すると見ることができるので、うんうんうん、はい、ちょっとね触れていただきたいなというふうに私思った次第でございます。
はい、お子様が、ね、はい、いらっしゃる方も躊躇しないで、
そうそうそうそう、
ぜひね足を運んでみていただきたいですね、うん、
はい、
それでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。 The Focus from Japan from US、 今週は from US です。アメリカでレンタカーを運転する時の注意点に注目します。全米ラーメン普及委員会、今日はアメリカでのラーメンの広がりに注目します。もちろんメッセージのご紹介、リクエストにもお答えしていきます。この後およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。さあ、それでは今日のオープニングナンバーです。5月12日はイギリス出身のブルーアイドソウルミュージシャン、スティーブ・ウィンウッド75歳のバースデーです。お送りするのはスティーブ・ウィンウッド、 Higher Love。 お送りしたのはスティーブ・ウィンウッド、ファイヤーラブでした。TJS Radio TJS Radio From Los
Angeles, California. 今週も先週と同じく、まあ、From Japan とは言いつつ完全に From US ですね、話題はね。
そうですね、はい、はい。
まあ、今日はね、これからアメリカに旅行行って、でレンタカー利用しようという方にはですね、ぜひ参考にしていただきたい、アメリカで車を運転するときに注意した方がいいことを紹介していきましょう。
これね、覚えておいてほしいですね、うん、ぜひ ね皆さんに、ね、
そうですよね、うん、はい。手島さんは渡米前、はい、日本にいたときも運転していましたよね。
バリバリしてました
ですよね。で、はい、渡米して運転するようになって驚いたこととか、へーって思ったこと絶対あったでしょ。
いや、もう毎日ですよ
ね、
ライセンス取って、そう、路上に出たら、うん、おーみたいなことばっかりでしたよね。
うん、ね、やっぱ僕もね結構あったんで、まあ、その辺を中心に話をしていこうかなと思います。
そうですね、はい。
まあ、まずは当たり前のことなんですけど、左ハンドル&右側通行ね。
そう、これが ねやっぱり最初はね慣れるのにちょっと時間かかるかもしれませんけれど、うん、そう、これまず頭に入れておいていただかないとですね。
そうなんですよ。でね、頭では分かっていても、ふとした時にねちょっとコンフューズするんですよね。
そう、あれどっちだっけって、そう、こんがらがる時あると思うんで、特にやっぱり交差点入って、うん、どっち曲がるのっていう時ですよね。
そう、だから交差点で言うとね、例えば特に左折の時、
うんうん、
左折した後そのまま左車線に入ってしまいがち、
はい。日本はね、うん、そのまま左ですからね。
そうそうそうそうそう。
でも、そう、でも、うん、ぐーっと奥に回っていって、うん、そう、右側車線っていうんですかね。新しく入った道の、
そうなんですよ。
右側までグイーンって行かないといけないんですよ。
これ頭ではね、分かってるんですよ。ね。
うん、
だけど、体がね、言うこと聞いてくれない時があるんですね。
で、私も最初の頃、うん、やっぱ左折するのが怖くて、うんうん、なるべく交差点で、あ、自分の前に車がいてくれたらいいなって思ったんですよ。だってついていけばいいから。
確かにね。
前の車に。
確かに。
でも、うん、そうはうまくいかないんですよ、毎回。自分が先頭になっちゃう時あるんですよ。
やっぱね、左折の時は、ちょっとね、うんってこう頭の中でね、思うんですよね。
うん、
で、
うん、
じゃあ右折はどうかっていうと、まあ、多くの交差点はね、信号が自分のね、レーンの、進んでるレーンの信号が赤でも右折できるところが多いんですよね。
そうなんです。もうほとんどの場所で右折できちゃうんですよ、うん、信号赤ですよ。
そう、
赤でも右に曲がれちゃうんですよ。
だ、そんな時はちょっとずつ交差点出てって左からね、うん、来る車がいないかをしっかりチェックして、
そうですね、うん、確認してから、
そう、そうすると信号赤でも右折できるんですけど、ここで一つたまにあるのがノーターンオンレッドという看板、
は
い、
標識。そうそうそう、ね、たまにね。でもこの、ね、標識があんまり大きくないんだ。
よく
見るとそう、ね、ちっちゃいんですよね。よく見るとあれ、うん、なんでこのレーンの一番前の人、うん、赤だけど、うん、対向車来てないから右折すればいいのにって思って、うん、ちょっとププーとか鳴らしちゃう時あるんですけど、よく見ると看板が出てたりするんですよね。
赤は曲がっちゃいけませんっていう看板がある交差点があるのでこれはね、
たまにあるんで、よく見てから右折してくださいね、うん、
そしてねこれアメリカならではなんですけど、ね、はい、ちょっと大きめの道路に行くと出てくる待機レーンというやつです。
あれですよね、うん、道路の中央のところにある、
うんうん、
反対車線と自分がいる車線の間のところに一つだけレーンがあるんですよね。
そうなんですよ。
そうそう、
最初僕、うん、これはなんだって思ったんですよ。
思った、中央分離帯にしては平らだし、別になんかね、縁石が盛り上がってるわけでもないし、これ何なんだろうって私も最初思いました。そう、ここがね意外とトリッキーなんですよ。
まさに待機なんですよね。
そう、
だから例えば左折するときっていうのは、アメリカで言うと反対車線をまたいで、
ね、行かないと
逆側の道に、道だったり、まあ、店に行かなきゃいけないわけで、そこに行くのにその真ん中の待機レーンでに1回入って、で正面から来る車が開くのを待つみたいなね。
そうなんですよ。つまり後ろからね来てる車をブロックしないで済むわけですよね、うん、そうそうそう、待機レーンに入って待つことで流れを妨害しないで、うん、で反対車線の車がいなくなったのを見計らって左にグーンと曲がっていくっていう、そのね、
そう、
待機レーンっていうのがあるんですよ、アメリカには、
真似をしてください、使ってる車を見て
よく見てこれね、そうそうそう、なかなかね仕組み分かってないと使いこなせないと思うんで、そうキョロキョロしてみてください、ね、周りの車をねよく見て。
さあそしてですよ、パーキングメーター、まあ、あのアメリカの、まあ、全部の州か分かんないですけど、まあ、カリフォルニアに限って言うと、はい、結構ね、うん、路上駐車普通にできるじゃないですか。
普通ですね、はい。
だけどあのパーキングメーターがあるところも結構ありますよね。
ありますね、多いです ね。
で、あ、パーキングメーターがあるからお金入れて止めとけばいいやだとまずいことになるんですよね、これ。
そうなんですよ、私も来たばっかりの時、はい、何回取られたか、ちょっと ねルールがあるんですよね。
ちゃんとね、あの駐車禁止の時間がね書かれてたりするんですよ、よく見ると
あるんですよ、サインが立ってるんですよ。
ちゃんと立ってるんですよ。
でもね、うん、そうこのねサインの書き方も微妙だったりする時があって、
ね、
なんか何曜日と何曜日はダメって書いてあるのに、うん、その下に何時から何時は OK、うん、でもなんかもうその上に書かれてる曜日な、はい、でも止めてもいいよみたいに書かれてる一文があったりとか、結構悩むのありますよね、標識でね。
でこれがね、うん、結構要はなんていう監視員が回ってて、その駐車禁止の時間で、ね、
あ、必ず取りますよ、
そう
必ず取ると思ってた方がいい。
チケットがワイパーにね挟まれてたりとかね、フロントガラスにね、
するんですよ、で、ね、封筒と一緒に、
ね、あっという間にねレッカーされます
気がつくとなくなってますから
そうそうそう。さあ、そしてですよ、これ注意ね、はい、でね、はい、ガソリンスタンド、まあ、必ずレンタカーで寄らなきゃいけなくなると思うんですけど、あの、
ね、
クレジットカードだったらいいんですよ、そのなんていうんですか、あのパンプ、あの給油機のところでしこってこう入れて引いて、はい、みたいなのでねやれば、
そうですね、カードも使えますからね、うん、
さあじゃあ現金があるとき、手島さんなんて言いますか。じゃあ30リッター入れたいっていうとき、
13 on パンプのナンバー
5とかね、
13 on 5とかね、13 on 2とか、 そんな感じですよね。
これ何気にあの最初、うん、どう言うんだろうって思いませんでした。
あー確かに、
ね、
なんか自分のそのナンバーだけ5、うん、とか言って、
そうそうそう
なんか紙幣出してどうにかやってもらうみたいな最初感じでしたね、そういえばね。
そうなんですよ、あの、うん、例えば金額30ドルなら30ドルって言った後に、オンで自分の車のガソリン入れたい給油機のナンバーをレジまで行って言わなきゃいけないんですね、
は
い、
伝えるんですね。そう、はい、だからもし30ドル入れたいけど40ドルしかない時とかね、
うんうんうん、
お釣りもらいたいけれども、うん、あのこの全額は入れたくないけど一部を入れたいんだっていう時はこう必ず自分で、
う
ん、あの数字を言わないと、
う
ん、
そうそうそう、
もう払った分だけ
全部
入れることになっちゃうのでお釣り返ってこなかったりするので、 その電話気をつけてくださいね。
まあね、あの他にもねいろいろあるんですけど、ちょっともうこれ第2弾やりましょうね、結構重要な話なんでね。
そうしましょう、うん、そうですね、うん、改めて、
そうなんです、うん、あのまあまあね、運転するの嫌だなって思わないで、特にロサンゼルスなんて車で移動しないと面白さがわからない土地ではあるので、はい、
うん、
これ喋、ね、りきれなかったんで第2弾待っててください、
はい、
やりますんで
以上、ね、
ザ・フォーカスでした。お送りしましょう、インキュバスでドライブ。
Three Leagues Airway。
フォーカスの、ね、収録が終わった後も、うん、その話題でずっと盛り上がってましたけど、来週ちょっと楽しみですね。またね、もう一回 ね
盛り上がっていきましょう。
はい、さあこの時間はメッセージです。
はい、まずはラジオネームプーの友達さんからいただきました。
はい、
リカさん見つけた、うん、コアラのマーチ40周年記念とかでただいま名前入りの仕様になっていますということで、はい、カラーの写真付きで送ってくれました。本当だ本当だ、リカって書いてあるコアラのね顔の下のところに、え、かわいい、こんなのがあるんだ今。
僕ねちょっとそれ拗ねてるんですよ。ケーキって名前絶対ないもん。
ないね見つからないね
見つからないもん、
ま、間違いない間違いない。いやすごい嬉しい、エンプーの友達さんありがとうございます。
ちゃんとリカを見つけて写真を撮ってくださってありがとうございます
ね、本当にありがとうございました。
はい、
さあ続いては東京その周辺担当ピーヤマニからいただいています。
はい、ありがとうございます。
新海さん、リカさん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ゴールデンウィーク後半は山梨をいつものようにふらつきました、うん、まず温泉は山梨牧岡にあるはやぶさ温泉に行き、入り口に小さな日本庭園があり、お湯は肌がすべすべになるようなお湯、露天風呂もあり気持ちよかったですよ。そして風呂上がりに休憩室で北斗市の移動販売のパン屋さん、ゴリラのパン屋さんでみのりというパンなどを販売前から行列待ちで購入。中にたっぷりのナッツとクリームチーズとかが入っていて食べ応えありましたが美味しかったですよ。そしてもちろんラーメンはアットさん、和田屋さん、梅の木さんに行き、アットさんで冷やしぶっかけ担々麺いただきました。スープはコクがありながらもしつこくないスープが最高でした。これは一回食べた方がいいと思いますよ、という美味しいメッセージいただきました。ありがとうございます。
いやもう詰まってる、あの内容が、ね、はやぶさ温泉本当にいいらしいっすよ。
あ、そうなんだ。
そう、
肌がすべすべなんて最高じゃないですか。露天風呂気持ちよさそう、これ間違いないですね。
でね、あの北斗市のこのゴリラのパン屋さんってものすごい評判良くて、
あ、有名なんだ。
例えば何かのイベントでね、うん、あのブース出店したりすると、はい、あっという間に売り切れちゃう。
じゃあピーヤマニさん良かったですね。
いや本当そうだと思う。
ねえ、さすがやっぱ行列待ちした甲斐がありましたね、
うん、でね、しっかりラーメンを堪能して、そのアットさんってね、定期的に新しいメニューが登場したり、はい、期間限定があったりするんですけど、うん、この冷やしぶっかけ担々麺気になりますね。
気になりますね。ちょっとアットさんお願いがあります。もうちょっとあの夏のね、うん、
はい、
期間までこれちょっと続けて、うん、いただけないですか。私、はい、多分夏に山梨に行けそうな感じがしているので、うん、冷やしぶっかけこの担々麺食べたい。
いいですね。はい、
ね、美味しそうですね。
はい、手島さんからのお願いでした、アットさん
すいません、よろしくお願いします。
PM にありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、そしてきなこちゃんからもいただいています、うん、手島さん、新海さん、ご機嫌うるわしゅう。
うるわしゅう、
2ヶ月ぶりでございます。なんかいつの間にかゴールデンウィークが終わってました。実はこのゴールデンウィーク東京におりまして、
ほいほい、
クラシック音楽の祭典ラフォルジュルネ2024へ参戦しておりました。会場へ一歩足を踏み入れると、そこは屋台屋台屋台、特にワインの販売が目を引きます。もう美味しい香りしかしない花より団子、腹が減っては戦はできぬというわけで、まずは甲州ワインの白スパークリングを飲みながら屋台を回って回って、じゃん、お肉といえば、あ、可愛いんだよねと色を変え、ひたすら甲州ワインとお肉を楽しみ、肉という肉を堪能させていただきました飲んだスパークリングワイン5杯目から先は数えていません。そして肝心な演目、2階席から見下ろした舞台、そこにはなんと新海さんっぽい背丈で、新海さんっぽいセットアップ、新海さんっぽい髪の色で、新海さんっぽいチャラさな歌手の方あれは新海さんだったんでしょうか。でも演目はとても素敵で、途中涙も。来年もまた参戦したいと思える内容ばかりでした。それではこんな感じで、あ、大変、ラーメンを食べ忘れました、あ、はい、メッセージいただきました。
面白い
きなこちゃん最高、うん、なんか読んでる方もね、うん、すごい面白くなって、ありがとうございます。いいゴールデンウィークでした ね、
クラシックの音楽の祭典 で屋台が出てて、さすがクラシックですね、うん、そこはお肉とかワインなんですね。
ね、お上品に、
お上品に、で5杯目から先は数えてないぐらい飲んだってことですね
っていうかこれクラシックの音楽の祭典ですよね、うんうん、それに関してのお話ってこの2階席から見下ろした舞台ってこの辺だけですよね。
そうですよ、あの音楽がどうのこのじゃなくてあの
メインは
僕っぽい
そうそうそうチャラっぽい人がいたよっていうあの音楽についてのコメントじゃないっていうね
おい
きなこちゃん最高
あ面白い、きなこちゃんまた何かあったらまた送ってください、お待ちしております、
楽しみに待ってます、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。さあお送りしましょう、 LA ロサンゼルス在住のソウルシンガー、これ日系人のねソウルシンガーですね、ジュディス・ヒルのニューアルバムからいきましょう、はい、ランウェイトレイン、
California, the best feel-good music right here on the internet. California. Right here on TJS Radio.
全米ラーメン普及委員会。
先週のこの時間、アメリカにおけるラーメンの位置づけみたいなお話しましたよね、
はい、そうでしたね。
今日はその続きのような感じになるんですけど、アメリカにおいてのラーメンの広がり方っていうのを見ていきたいなと思います、はい、2000年代前半までアメリカ人が食べていたと思われる日本食
食べたい日本食、うん、そう、はい、
まあ、お寿司、天ぷら、照り焼きの味付けのもの、まあ、あとはしゃぶしゃぶなんかが主流だったと思うんですけど、じゃあ、はい、いつ頃からねアメリカにラーメンが広がっていったのかって、まあ、何度かねお話をしましたけど、本当に広がり始めたのって2004年とか5年頃から徐々に新しい日本食として広がりを見せていって、で、
はい、
2008年頃からは、まあ、ブームになりましたよね、うん、まあ、アメリカ在住の日本人の方はご存知だと思いますけど、ね、
はい、
で去年 Google トレンドで主な日本食を比較するとお寿司に次いでアメリカではラーメンが多く検索されたんですよ。
きたすごい、ラーメンに次ぐ第2位、
ね、そうなんですよ、そうなんですよ、
ありますねラーメン、来てる来てる、
ね、ね、そもそもねアメリカ人にとってラーメンはどうだったのかっていうことなんですけど、ま、はい、多くのアメリカ人が知ってるラーメンといえば当時古くはインスタントラーメンだったんですよね。
そうですよね、
そう、もちろん日清がねあのカップヌードルを出したりとか、はい、この辺が大ヒットして、とにかく忙しいから早く食事済ませたいなんていう方には多く食べられるようになったわけですけど、とはいうもののですよ、はい、80年代西海岸とかあと日系移民のコミュニティを中心にラーメン屋がいくつかねオープンしたんですって、
うんうん、あ、そうなんですね、
そう、まあ、だけど、うん、あの日系以外のアメリカ人が行くような日本食にラーメンのメニューはなかったわけですよ、
うん、そっか、まだそこまでねポピュラーじゃない、
じゃあなんでなかなか浸透しなかったのかっていうことなんですけど、
はい、
あのラーメンがねアメリカの一般的なスープ料理と違うっていうふうに言われてるんですね。
一般的なスープ料理、
そう、ラーメンってほら熱々のスープを冷ましながら最初に麺とか具を食べて最後にスープを飲み干すっていうふうに一応できてるじゃないですか、
うん、そうですよね。
でね、当初アメリカ人はシチューとかスープのような感覚でラーメンを捉えていたようで、当然のようにスープも最初からガンガン飲もうとしたわけですね。
ほうほうほう、なるほどなるほど。
通常ほらスープってスプーンしか使わないでしょ。
うん、そうですね、
ね、今でこそ当たり前に皆さん箸を使われますけどアメリカ人、でも当初は結構そこに違和感があったみたいなんですね。
使い方もね難しいですしね。
そうでね、実際ね、90年代初頭にあのオレゴン州のポートランドにマルキンラーメンというねあの、はい、ラーメン店がオープンしたんですって。だけどなかなか最初売れなくて、で試行錯誤の上、最終的には、はい、スープの温度を下げたり麺を柔らかくしたりっていう風にして、
うん、
やっとね顧客を獲得したんですって。
そうなんだ、こう、ね、努力があってやっと受け入れられたんですね。
だからまあいろんなね試行錯誤をラーメン店繰り返して、あとアニメの影響なんかもあってね、うん、
アニメでねラーメン食べるシーン多いですからね。
そうナルトとかね、うん、特にありますからね、
しょっちゅう食べてますからね、
うん、そうで今のラーメンの地位になってきたわけなんですよ。で、
はい、
今ではねアメリカ独自の進化を遂げるじゃないですか。
そうですよ、
ラーメンバーガーがあったりラーメンブリトーがあった時期もあるし、ね、トッピングも ね、うん、日本ではありえないような具材を使ったりするわけですね。
入れてます
ね。
でね、ありますよ、
そのね独自のラーメンの進化をさらに、なんでそれに拍車をかけているものがあるんですよ、
うん、
SNS でハッシュタグラーメンハックスっていう存在をご存知ですか。
いや私ね、うん、知らなくて、うん、ちょっと見てみたんですけど面白いですねこれ。
そうなんですよ、ね、ラーメン店のラーメンもちろん人気なんですけど、ここ最近多分僕が、ね、日本に帰ってきてからもあのインスタントラーメンの種類ってガンガン増えてると思うんですよ。
そうですよね、もうどんどん増えてますよ ね、いろんな種類出てますよね。
で日本のインスタントラーメンだけじゃなくて、あと韓国ね、
そう
とかいろんな国の、特に韓国のインスタントラーメンの種類すごいじゃないですか。
増えてますよ、
ね、あの以前のインスタントラーメンの扱いと変わってきてると思うんですね、
はい、
でインスタグラムとか TikTok でハッシュタグラーメンハックスって検索をすると、うん、インスタントラーメンにたくさんの具材を追加トッピングする様子がアップされていたり、こんな風に作るとこんなラーメンになるみたいな動画がめちゃくちゃアップされてますよね。
サンドイッチとかにしてるんでしょ。サンドの中に麺が入ってたりとか、
そう、う
ん、
そう
何この組み合わせみたいなの。でも美味しそうに食べてるんですよ、 それをね、動画を撮ってる人が。
あの面白いですよ。麺を茹でるときにすでに卵を加えてみたりとかね。
そうどうしてっていう
あのね、これ面白いんで、ぜひねラーメンハックス見ていただきたいんですよね、うん、
はい、面白いですよ、本当に面白い。
あのこんな感じでね、あのラーメン店だけじゃなくて、ご家庭でもラーメンがね結構楽しまれ得るようになりつつあるんですよね、うん、今ね。
なるほどね、みんなね楽しみながらラーメン食べてるんですね。
これはねやっぱねアメリカにおいてラーメンがもっともっと浸透していくのに非常にいい状況になってきてるなって感じます、いや本当一度ねハッシュタグラーメンハックス覗いてみてください。
本当面白いですよ、もうツッコミどころ満載なんで、ぜひ見てください
ね。いや本当ね、はい、土台がねどんどんねしっかり作られてきてるなって思うんですけど、うん、今ねまだねそれを確かめに行きたいんですけど、円安でね気軽に行けないんですね、うん、
確かに、
はい、
確かにそうですね、そう簡単にはね。
そうなんです、次回行った時はそのラーメンの広がりを感じられるんじゃないかなと思って楽しみの一つにしております。ということで全米ラーメン普及委員会でした。まあ、一気にじゃなくてね、少しずつっていう意味も含めてこの曲をお送りしましょう。オアシスで、リトルバイリトル。We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance.Fading like the stars we wish to be. You know I don't mean what I just said. But my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't. りしたのはオアシスでリトルバイリトルでした。
Sweet Leagues LA、
Sweet Leagues LA お送りしています。後半のメッセージ紹介していきます。
はい、まずは埼玉の末永徹さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。
はい、
今日は何の日ありました。1950年の5月12日、広島市民球場に蜘蛛男が出現して逮捕された前代未聞の事件が発生した日でありました。
あったな。
1対0で広島リードで迎えた5回終了後、垂れ幕を3本垂らし、それぞれに黒い文字で天誅、悪は必ず滅びる、巨人は永遠に不潔です、ファンを欺くなと書かれており、落とした1本にはカープは永久に不滅ですと書かれてあったそうです。およそ10分後にグラウンドに降りた男は、駆けつけた広島中央署の警察官に威力業務妨害で現行犯逮捕、なお試合はすっかりペースを乱された川口投手が6回表に巨人打線に捕まり、カープが1対3で逆転負けしてしまいましたというね。
はい、
はい、今日の歴史を教えてくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、なんか記憶にあるなこれ、片隅に
覚えてます、蜘蛛男、うん、こんなことあったんですね。
まあ、たまにね、メジャーリーグでもね、フィールドに降りちゃってみたいなね、人現れますけどね。
ちょっと熱くなっちゃうね、人がね、ファンがね、いますけどね。
スポーツはね、熱くなるのはわかるけど、一線を越えちゃダメだやっぱり。
逆転負けしちゃったっていうのがまたね、その結果もちょっと
絶対もう川口投手多いって思っちゃったと思いますよ。
思ってる、絶対覚えてますよきっと、クモ男の子、はい、今でもね。
でもちょっと徹さん、いいっすよこういうなんか懐かしいの、嬉しいです、ありがとうございます。
今日は何の日、ありがとうございました。
はい、
さあ続いてはジムアットモーターシティさんからいただいています。新海くん、手島さん、元気してるけ、ジムアットモーターシティでございます。新海くんが進めているご当地ラーメンプロジェクトについて、ゴールデンウィークに某公共放送を見ていて、これだと思ったことがあります。その放送は山形のご当地 4つのラーメン、ご当地の4つのラーメンを紹介している内容でした。最上地区の代表ラーメンとして紹介されていたのが鶏もつラーメン。金柑が中央に配置され、あっさり系と見て取れるもつ、そして澄んだ鶏ガラスープのラーメンですが、鶏もつといえばオラが郷土料理 B 級グルメチャンピオンであります。レポートからすると柔らかい鶏もつと言っていたので甲州風とは違いますが、昨今のインスパイア系と評する文言と B 級チャンピオンとでと考えておりましたので、うまくやってくれよし、まあ、そっくりである必要はねえけど、進化系みたいな、どうずら、というメッセージいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね。多分、どこら辺ですかね。ミシガンあたりで公共放送を見ていたわけですね。
その時にハッと思いつかれたわけですね。これはラーメンプロジェクトに、ご当地ラーメンプロジェクトにいいんじゃないか。
だから山梨の鶏もつって結構味がしっかり濃いから、
うん、噛み応えもあってね、うん、
だからね、豚骨、味噌豚骨に合うかも、もしかしたら
鶏もつ、
山梨の鶏もつ、
お、来た来た来た、ちょっと浮かんじゃった今、アイデア出ちゃった今、
味噌豚骨、醤油とかに合わねえんじゃねえかな、いやどうだろう、とりあえず一回ぶっ込んでみるか、面白そうなんで
ぶっ込んでみるか、どうずら、ぶっ込んどくか、
うん、ほんだら、ここで報告するからちょっと待っててくれよし、ジムマットモータシティさん悪いじゃんね、送ってくれて
本当ですよ、どうもありがとうございました。またお待ちしております。
お願いします。
さあそしてタゴラさんからもいただいています。
はい、
新海さん、手島さん、ディグズラーズの皆さん、今週もそんなわけで、
そんなわけで、
さて先週に引き続き甲州弁についてですが、ちょくちょく、いつもという意味のサンテ、もしくは算定は聞いたことありますか。俺はさすがに古く、大正生まれだった祖父母たちが使っていたものではありますが、あいつは運転が荒っぽいから算定パトカーにとっつかまってるだみたいな感じの使い方ですね。あれなんか大丈夫かな、算定か、算定パトカーにとっつかまってるだみたいな感じの使い方だということで、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
初めて聞きました、
算定、
三手なのかな、三手なのかな、三手なのかな、
どうだろう、三手かな、
どうだろう、 ぜひぜひ、あのね、先週の講習弁も結構 X でね盛り上がってましたけど、どうでしょう、山梨で講習弁を使う皆さん、
皆さん算定、うん、算定、しかもこのイントネーションもちょっとよくねわからないんで、
そうなんです、
ご指導いただけますか、山梨の皆さん、はい、よろしくお願いします。
タコラさん、ちょっとあのね要求ばかりして申し訳ないんだけど、また知らなそうなの教えてください、うん、
本当に、ね、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、さあではお送りしましょう。今日はキスの3代目のドラマーですね、エリックシンガーのバースデーということでキスの曲をお送りします。ストラッター、そうそう、大事なことを話すの忘れてましたね。
ん、
今日母の日。
そうですよ、今日は母の日ですよ。
ね、あの母の日の扱いはアメリカの方が大々的ですね、激しいですよね。
そうですか、そうですか。でもほらね、日本でもお花を送ったり、うん、お食事に出かけたり。そうそうそう、まあでもね、そう、うん、確かにアメリカは結構マスト行事ですよね、
う
ん、
そう、
家族で集まってご飯食べにお食事したりとか、
ね、まああのね、何でもバーベキューする、ね、人種ではあるんで、そういう時にもバーベキューしたりしてますけどね。
そんな大雑把な扱いですか。ちゃんとレストランを予約してね、 お食事される方たちももちろんいらっしゃいますよ。
でもこういろんなモールに行くとマザーズデイっていうね、あの旗とか結構ありますよ ね、
ギフトがね、プレゼント贈られる方多いんですよ。
いや本当そうですよね、
羨ましい限り。
こういう日でございます。
強調しちゃった、
ね、触れておくことが重要でしょ。
そうね、確かにね、
まずはね、はい、あの日本で起きる方はまだ数時間ありますので、
はい、そうですよ、はい、まだ間に合いますから、ね、
そうなんです、
まだ間に合いますよ。
あのアメリカで起きる方まだ1日ありますので、
そう、はい、忘れてたっていう方はね、今のうちに準備してくださいね、はいはい、サプライズ喜ばれると思いますよ。私大好きです。誰も聞いてないね、
はいはい、聞いてますよ、はい、サプライズですね、はい、ということでですね、お別れの時間となりました、
はい、
帰ってきた時に何かサプライズするかもしれない、はい、
本当、
お付き合いくださいましてありがとうございました。かもしれないですよ。
ありがとうございました。
かもしれない、
ね、ありがとうございました。超楽しみ。
お相手は私新海劇と
手締まりかでした。
はい、ではまた来週。